ね。
最後になりますが、短く聖書の言葉をお開きしたいと思いますが、今日はホセア書です。旧約聖書のホセア書、ホセアという、預言者の言葉の中から話をしたいと思いますが、11章1節から9節までをお読みいたします。イスラエルの幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らは、呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも私はエフライムにあることを教え、彼らを腕に抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その貫抜きを立ち滅ぼし、彼らの墓で掛かりごとを食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても、彼は共に崇めようとはしない。この話を説明するのには歴史的な背景を説明しなければなりませんけれども、イスラエルが当時大変繁栄をしておりました、時でありました。しかし、その繁栄とは裏腹に、イスラエル人は、神様、この彼らを愛して育ててくださった誠の神様を捨てて、バールだとかアシュタロテだとか、いろいろなこの神々に礼拝を捧げておったのです。その今11章を読みましたが、その前の10章の1節と2節には、イスラエルは多くの実を結ぶ、よく茂ったブドウの木であった。多くの実を結ぶに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれるとありますが、多くの実を結ぶ、よく茂ったブドウの木のようにイスラエルは繁栄をしておりました。大変豊かでした。作物は作るだけでき、動物は声太り、商業は盛んで、貿易も盛んでした。本当に彼らの暮らしは何一つ文句のない暮らしであったのですが、しかしその暮らしが豊かになればなるに従って、イスラエルは彼らを作り、エジプトから救い、また約束の地へ導いてくださった神様を捨てて、祭壇を増やしと書いてありますけれども、いろいろな神々を作ってこれを礼拝し、これに生贄を捧げたりしていたわけですね。また多くの美しい石の柱を建てたとありますけれども、石の像を刻んで国のあちらこちらに建てていたわけです。彼らの心は双心だとありますけれども、これが神様が一番嫌われた部分だと。ユダヤ人は、イスラエル人は神様を無視していたわけではなくて、困った時にはこの神様にお願いをするんだけれども、豊かになってくると、今度はまたあの神様、今度はこの神様といって、いろいろなこの都合のいい神様に、向かっていったわけですね。そういうこの誠実でない心、神様だけを信じ、神様だけに感謝を捧げる気持ちがあればいいのですけれども、彼らにはそういう気持ちがありませんでした。ですから神様は、今彼らはその刑罰を受けなければならないと、こう厳しい口調でおっしゃったわけですね。もちろん彼らは滅ぼされなければならない。先ほどの十一章にありましたけれども、アッシリアという敵を神様を作りになって、彼らを食い尽くし、 まちまちで荒れ狂わせて、立ち滅ぼす、こういうふうにおっしゃっているわけです。これはもう当然のことなわけですね。創造者であり救い主である神を裏切ったわけですから、この裏切りの行為というものに対して神がこれを裁かれるというのは十分に納得のできる結論であると思います。しかし8節と9節を見ますと、このようにあります。これは今日の御言葉としてあげてある言葉ですが、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか、イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか、どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか、どうしてあなたを手ごえものようにすることができようか、私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている、私は燃える怒りで罰しない、私は再びエフライムを滅ぼさない、私は神であって人ではなく、あなた方のうちに聖なるものであるから、私は怒りを持っては来ない。ここにはこの全世界をお作りになった神様の心のジレンマというものが書かれています。葛藤というものが述べられています。私が作り、私が育て、愛して、歩き方を教え、食べ方を教え、生き方を教えてきた彼らが私を裏切ったのだから、これを滅ぼしても当然である。しかしその同じ唇でそのように怒りを打ち負けた同じ神様の声で、あるいはもしこれが神様の肉声であったとするならば、同じ口調では全然ないと思いますが、しかし同じ神の口から、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか、イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようかと、こう言っておられるんです。なぜならば、私の心は私のうちで湧き返っている。これは、ヘブル語の言語ではですね、心がくるくるとこの裏返っていく、何度もこの翻っていく、怒りが神ご自身の心を支配して、まあ、それこそ怒り心頭に発しているんだけれども、しかしそれがいつの間にか裏返ってしまう、その怒りが遠のいてしまう、その怒りが心の内から溢れている憐れみで過ぎ去ってしまうと神様はおっしゃっているわけです。私は憐れみで胸が熱くなっていると述べられる。神様という方はただこの我々が定義をして天地全地なんですかね、この全地全能偏在無偏で世界を作って世界を支配してという、そういうこの過剰書きにできるような神様じゃ全然ないわけです。神様は生きて、そしてこの複雑な人間を作りになった神様なんですけれども、神様ご自身もそのうちで人間と同じような葛藤をされているわけです。しかし神様の答える出し方は人間とは違うんです。人間の場合はその気分が、あるいは相手によって答えの出し方が違ってくるでしょう。もう怒り心頭に発して本当に絶縁をしてしまう場合もあるかもしれないけれども、愛する自分の子供ならば何とかしてやろうという気持ちもあるかもしれません。しかし神様は、神ご自身の本性というのは憐れみである、愛であるということなんです。神は愛であると聖書にありますけど、これは神は愛でできているという意味なんです。神は愛でできている。神の組織はもちろん神様は我々人間と同じように肉体のある方ではありませんけれども、もしそのように形容することが許されるならば、神様はその血の一滴まで、その細胞の一つに至るまで愛でできている。だからいくらそのご自身のうちで神に背く人間に対して怒りを持って臨もうと思われても、 その怒りの手が上がれば上がるほど神の心の内からは熱いものが込み上げてきて、そしておそらく神の目は涙で潤んで、私はあなたを見捨てることはできない、私はあなたを滅ぼすことはできない、私はあなたを殺すことはできない、私はあなたを愛している、私はあなたに、私はあなたを捨てることはできないと述べておられるんです。神様はつまりその心の中で大きな葛藤を、最後は愛によって収めて、であるからして旧説にあるように私は燃える怒りで罰しないと仰せられているわけです。私は神であって人ではなく、あなた方のうちに聖なるものであるからだと思いますけど、神様は随分へりくだったことをおっしゃいますね。神ご自身の中で怒りが燃え上がったときに、まさにそれはその人と同じような感じであったけれども、しかしよく考えてみると、私は神であったと、そういうふうにそこまでおっしゃるんです。で、あなたを怒らない、私は怒りを持っては来ないとあります。私はあなたに怒りをぶちまけない。まあ人間の親ならばこれは怒りをぶちまけることがあるでしょうけど、神様は愛でできたことですから、怒りをぶちまけない。どれだけ我々が神様に背き、どれだけ神様に対して双心を使い、二枚舌を使い、神を忘れ、そして与えられた繁栄が、この豊かな繁栄が神からいただいたものであるということを忘れても、神様は最後はその憐れみでもってご自分を支配される方であることは、私たち自身にとって最高の喜びである。クリスマスが近づいておりますけれども、この国はまさに繁栄をサボっております。不況だなんだ言っても、別にそのことで飢え死にをする人は一人も出ないわけだとして、豊かな暮らしをしております。しかしまさにこのイスラエルと同じように、この国は繁栄をむさぼればむさぼるほど、まことの神様を捨てて、そして自分の都合のいい神々を刻み、石の柱を築いて、そして神様から嫌われているはずなんです。神様の怒りが下ってもおかしくないわけです。しかし神様の与えておられるものは怒りではない。この穏やかな日差しの中には神の怒りはありません。それはこの大気が神の怒りを和らげていた。もし私たちのこの地球から神のお作りになったさまざまな防衛のシステムがなくなれば、一瞬のうちに焼き滅ぼされてしまうんですが、神様は怒りを持って私たちに心においでになりませんから、私たちを愛してくださる神様ですから、その代わりに、おそらく神の目から見たならば、本当に乱れ切った我々であっても神様は怒りを持ってはおいでになりません。その代わりに、なんと神はその愛する一人を私たちにお与えになったではありません。ここに神ご自身の本性があります。神様は私たちを怒る代わりに、ご自分の愛する一人子を送り、そしてご自分の愛する一人子にその怒りを 集中しておくなしになった。神は自らを裁く神なんですね。神は自らを裁く神なんです。人間は相手を裁くんですが、神様は自らを裁きになる。そして自らを痛めつけて自らを怒る神なんです。そして私たちがその愛のうちに平安に暮らすことを望んでおられる。皆さん、私たちはこの神様の愛の中で育まれているということを忘れてはなりません。何もないからといって、平安であるからといって、豊かであるからといって、幸せであるからといって神を忘れてはなりません。いや、実はその逆でなければならない。そういう時であればあるほど、私たちの中にはこれは私たちを愛して、私たちを怒らずに我慢して見守っていてくださる神様のおかげであるということを忘れてはなりません。豊かな日差しも、また潤いをもたらす雨も、神が一瞬にしてこれを狂気に変えることのできるものなんです。しかし神はこれを怒りの道具としてはなく、愛の道具として私たちに与えておられるということを決して忘れてはなりません。そして都合のいい時だけクリスチャンになったり、都合のいい時だけ仏教徒になったり、都合のいい時だけ神道になったり、そういう本当に愚かな日本人の風習に惑わされてはならない。豊かさの中にある罠ですね。本当に神様も与えてくださる忍耐と、また神が愛であるということを私たちも本当の喜びとしなければなりません。これを忘れてはなりません。イスラエルがどうしてあなたを見捨てることができようかと、神様がそう思っていてくださる間は私たちは安全です。そして神はそのように思い続けてくださるでしょう。このクリスマスのシーズンには本当に私は幸せ、クリスチャンとして幸せだなと思いますけれども、神の怒りが本当落ちなければいいなと思うことが多いんですね。私たちのために命を捨てにおいでになったイエス・キリストの誕生を面白おかしくどんちゃん騒ぎに利用しているというのは、どうして神様はこれを見逃されるんだろうかと思うことです。私が神様でなくてよかったなと、思います。本当にそうです。この神様がこの聖書をお与えくださった神様が神様だったからこそ、なんとかこの地上は、この地球は、この日本は持ってる。本当ですよ。本当です。この愛の神様のうちにあることは、だからものすごく、なんて言いますかね、見失いやすいですね。見失いやすいです。別にそんないちいち考えなくても、地球は回って、太陽は照って、空気は豊かで、緑は茂ってと思いますよね。しかしそれは違う。それは違うんです。神が憐れみで満ちておられるから、神の心が憐れみで熱くなっているから、こうして私たちは幸せでいるということを忘れてはならない。その思いを片時も離してはならない。お祈りいたしましょう。天の父なる神様。